以上であります。
ありがとうございました。写真の写真層というのは確かに今葬儀に行ったら本当に目を引くのはお写真で、それも今はこうお写真もバッグなりこう衣装なり好きなようにも変えれますし、こういろいろと加工の技術が発達したっていうこともいろいろとこう拍車をかけたんでしょうけれども、そうですね、その人のこう生前の姿、こういう姿というのをこうやっぱりいつまでもこう記憶に留めておきたい、この今生きている自分たちの手元から一歩送り出す、こう送らなければならないという意識は確かにない、随分と薄れていってしまったのかもしれないです。で、その葬儀の写真のことで葬儀社さんとちょっと最近話をしておられましたよね、翔さんじご親族。
地元の葬儀社さんで新しいその最新式の祭壇、この白木のその祭壇じゃなくて、この最新式の何かその何でしょうかね、ちょっとこう幻想的な祭壇を作って、それでお葬式をそのお花畑の中にご遺体が、その棺があって、それに祭壇、お写真、お家があって、で そのところにご本尊があってっていうような、そういうふうなその祭壇でお葬式をした方がおいでになって、私は直接その祭壇を見てないんですけれども、それにその度胸したお坊さんが随分その違和感を感じて、その昔ながらのこうね、祭壇だったら、白木の祭壇だったら、まあ何も違和感を感じないんだろうけれども、でまあその阿弥陀如来さん、ご本尊さんがその写真の下にあるじゃないかというようなですね、そういうことも随分しきりにおっしゃってました。ただまあそこで何人かのお坊さんがお経を読んだでしょうけれども、まあある一人お二人の方だけ随分その違和感を感じて、ちょっとあれはまあ葬儀者に何とか言わんといかんのじゃないかっていうふうに、その随分その強引に話をいただきましたので、まあ、じゃあちょっと相談しましょうかっていうようなことで今検討をいろいろしています。ただ、先ほどの話で三林さん葬儀者さんに300万、家族葬で300万お支払いになって、お坊さんに100万円もお支払いになったんですって。私これ何十年もお坊さんしてますけども、100万円もいただいたことはあんまりないんで、ないんで、家族葬でお金がないとおっしゃる、あるんでしょう多分ね。
これは教えてもらって、なんていうんですか、お布施と戒名となんだかんだって言って、お善料だなんだかんだ、もう袋いっぱい、はい、それにその大体私の友達に
聞いて
これぐらい違うとかこんって言われて、
全部で袋がほんなら10枚ぐらい合わさって、
そうとか思いましたけど、まあそれはいつもねお世話になってるとこやからいいんですけど、でそのなんで300万かって言ったら、やっぱ竹を使ったんですよ、青竹をね、
天然ので
、天然はちょっと間に合わなかったんで、父の時は全部切ってもらったんですけど、言ったらまあ青く色が変わらないようにしてある竹なんですよ。だからもまた使い回しできる竹なんですよ。
もう一遍使えるわけです。
それがなんでこんな高いのかなっていうぐらい高かって、それで写真なんですけどね、私弟と母は写真が嫌いだったんです。だからもう晩年も写真ったらもういらんって言ってね、いつもこういやとか言って横向くから写真がないんですよ、いい写真が。それでないな、どうしようどうしようって言って、もうえいっていうので、私らが子供の時、父と母が一番苦労してたけども一番楽しかったラブラブ時代のツーショットにしたんですね。
ああ、ツーショット、
はい、だから
何十年前の写真、
もうだから何十年前ですかね、50年
前の写真、
はい、 前のだから私らがもう一番良き父と母、うん、もうお父ちゃんお母ちゃんって言ってなんかあっていう思い浮かんでくる顔のツーショット で、うん、でしたらみんながねその頃知ってる人ら、うん、苦労した人らがけ、まあ、来てくれてはりますやん、いやー言うて言わはったんですよ。でも写真なかったからもう思い切ってこんなんにしましてんって言うたんですけども、うん、もう葬儀社さんがえツーショットですかっていやもう向こうさっき言ってますから、あもうよっしゃもう今からおいでって言うて迎えに来てるんですからいいんですって言うたけど、いやこれは初めてですって言われたんですよ。だからもうまっすぐ行きやってよ、まっすぐきっと行くと思いますからもうツーショットにしてくださいって、でツーショットにしました。まあ、ダメでしょうか。
いいですよ、うん、あのご本人の面影がその写真でずっとこれから残っていくわけですから、はい、うん、ですからね、お孫さんたちにもおばあちゃんっていうような感じでねずっと行きますからね、うん、ひ孫さんにもこんなおばあちゃんだったっていう、いらっしゃいますよ、その80歳90歳中には100歳を超えた方が亡くなって、慌ててその息子さんなりお孫さんなりが引き出し引っ張り出してアルバム見たって、その1年前2年前写真なんて撮ってないでしょ、
はい、
撮ってないでしょ、引っ張り出してきたのが45年前の写真とかね、おう、あの結婚式の時の写真とかねあのありますよ、うん、ですけどそれでいいんじゃないですか
ねえ、だから、うん、まあそれでいいかなって、まあちょっと今でもまだ納骨してないので家にあるんですね、ああで写真あって忙しいからバタバタバタいてないでしょ、うん、でも2人の写真やから安心できるんですよ、ああ一緒におるわってどっかで思える、ああ、うん、だからまあ
なかなか仲良かったんですか、喧嘩はして、あ
の、いやもう喧嘩し、もうずっと喧嘩してましたよ、もうずっと喧嘩してました。だけど、うん、あのきっとねお墓に一緒に入れたら、父のお墓は別にあるんですけど、その隣にあるから、まあ隣やからええやろかって思うんですけど、もうあんまり
早く来ないけど、まあ、あの一緒に入りたくないっていう人もいますけど、そんなことは言ってなかったですか。
もうあの母は言ってました。
あ、言ってました。
だから別にもう作ったんです隣に。
あ、別に、うん、あ別々の墓を作る。ああそうですか。
初めからもだから私が死んだらここは入れてやって。
あ、一緒に入りたくないっていう
のも。入りたくない
って。そうですか。あ、それはまあはっきりしてますな。ああそうですか、わかりました、はいはい、ありがとうございます。あの今のお話でその葬儀社さんにきちっとその本来そのお葬式っていうのはそのお家の方がするもんでしょうね、でどんなお葬式をしたらいいのかっていうのが初めてやからどういう葬式したらいいんかどうなっとんかわからんと、こういうふうにで、そのために本来はお寺さんがおいでるんですよね、だからお寺さんにその相談をしてほしいと思うけれども、ずいぶんねお寺さんの影が薄くなってしまって、あのお寺さん頼りないなと思う人思いませんか。ああじゃあ思わない、あじゃあ皆さんね、そのぜひともそのお寺さんに相談してほしいんですよね。それで、あのまあ経済的な話から言うと、そうやね、100万、何が何でも全部納めて100万ぐらいでお葬式をしたいであるとか、あのこういう感じのお葬式をしたいであるとか、そのイメージがあれば、そのぜひともね、お付き合いのお寺さんにその前もってお話をしとっていただいたらどうかなと思うんですね。で、お葬式大きくなっても小さくなってもお寺さんはお世一緒ですがな、同じお経をあんま関係ないですがな、だからあの葬儀社さんにこんなお葬式してくださいよっていうのはこうね、お家のご希望はこうですよっていうのをこう言っていただけますよね。だけど葬儀社さんはその棺をいい棺にしますか安い棺にしますかっていうのは、100万円の棺にしますか3万円の棺にしますかっていうのは、これも葬儀社さんの売り上げに関わってきますがね、だから亡くなった時にこういう真っ白系の衣装を着ますでしょ、白い旅を履いて白い衣装を着て手にお地蔵を持ってっていうのも、その衣装証券あの絹の綺麗な衣装だったらですよ、980円の T シャツ着てる私でも証券の衣装にするたら20万もしますがな、ねえ、でも河川のもうあの1万円の白い衣装でいいって言いや1万円ですよ、それこそすぐ焼くんでしょ、ねえ、だからそういうことはその葬儀社さんと打ち合わせをするんですけれども、だけどそれはね、安いのでいいって言うと葬儀社さんは売り上げが何にもないわけですわな、ですから葬儀社さんは当然その高いのいかがでしょうかっていうふうに なりますよね。で言いにくいですわな、何も安いので一番安いので全部安いので言ったらどうも言いにくいですよね。だから そういうのをね、あの皆さん上手にそのお寺さんを使っていただいて、お家の意向はこうなんですよ、こんな感じで総額でこれぐらいのお葬式したいっていうふうなご意向があるんですよ、その中で取りまとめをいただけませんか。例えば100万なら100万の中で立派な心に残るようないいお葬式をしてくださいねっていうふうに、そのお坊さんを通じてね、言ってもらうというかね、その何かね、お寺さん、そのもうお経を読んどる機械のようなね、借りてきた猫のような感じでね、もうあのお通夜が何時ですから、はい、来て お経を読んでくださいって、もうね、柏原館長はお通夜の時に何か一言二言お話ししてお帰りになるって、これがチャンスだからってね、あの私もあの若干そのお通夜の時にお話ししますけれども、もうお経を読んでささっと本棚失礼しますって帰るお坊さんだったらですね、多分10年か20年か経ったお葬式、ここに祭壇があって、ご遺体があって、写真があって、で、マネキン人形がこんなお坊さんの服着て、ガラガラガラガラと後ろから落ちて出てきてね、下にキャスターがついて出てきてね、で、テープレコーダーでそのお経が流れてきて、ね、あの BGM でお経が流れて、みんながお焼香して、はい、終わりましたで、ガラガラガラガラとね、マネキン人形のお坊さんが横に出ていくような時代が来るかなっていうふうに、ドキドキしてるんですね。で、示談制度って言いまして、お寺さんとそのあの皆さん方のお家とが昔からそのつながってその来てて、何々系は何々が旦那じゃっていうようなことに対して、だんだんだんだんそれがですね、もうその今崩壊しかかっていて、で先ほどの話もお話ししましたけれども、そのうちの御門徒さんでもその誰かが亡くなった、おじいさんが亡くなったっていうのに、うちにご死にましたよっていうふうに連絡はないっていうかですね、っていうような感じにもなりましたし、もう小三寺はもうぐずぐずぐずぐず話ばっかりして、もう松本にお経を呼んでくれんから、もうちょっとよそのお寺に変わろうかとかっていうような、あのまあ何って言いますかね、相性人、あのお坊さんとその御門徒の皆さんとっていうのは人間と人間ですから、お医者さんとその患者さんというふうに同じように、この人は非常にあのお寺さん相性がいいけれども、この人はなんとなくその相性が悪いとかですね、あのお坊さんお酒ばっかり飲むと、こうだけど王子の方がお酒を飲む、お酒が好きな人はお酒を飲むお坊さん、ずいぶん話が合うんですけれども、お酒を飲むお坊さんとお酒を飲まないお家の人は、まあ、あの何もでもお酒くれっていうふうな相性が悪いとかですね、いろいろあるわけですね。で、あのその示談制度っていうのが、まあ今しょうがないか、あそこのお寺さんに来てもらうとるから、まあ多少文句はあるけれども、このお寺さんに来てもらおうかっていうような形になっているのが、だんだんもう深夜やからね、あんたところは仏壇がないお家やからね、もしも葬式なんかある場合は、もううち うちの、 あの本家の旦那さんは、あのもうよければ話はするけれども、もうあの気に入らんのだったらどこでも自分が探してええとこになったらええよ、浄土真宗から真言宗に変わってもええよとかね、真言宗から浄土真宗に変わって もう好きなところで好きにしてもどうぞっていうような形になりつつありますね。いいことか悪いことか。で、そうしてみると、このお仏壇がないお家っていうのは、その何宗に変わってもええわけですし、どのお坊さんを呼んでもええっていう、あのお坊さんの方からしてみると、もちろん本家が何々家の本家がそこの深夜であれば、ちゃんと私に声がかからんといかんなと思ったんですけれども、かからん場合がいっぱいありますから、あの選択肢がいっぱいあるわけですから、もうそういう意味じゃね、ちゃんとそのどのお坊さんがええお坊さんでっていうことも含めて、皆さんのこう目にかなうお坊さんといいますかね、ご相談ができるようなお坊さんというか、そういう方をそのお願いするようなことも必要かも分かりませんですね。で、相対的に私があの同じお坊さんとしてみて、そのもうところてんみたいに、はいはい、忙しから忙しから、はい、お経を読みました、次のとこ忙しから、もうほんならすぐ行きますとかっていうような感じで、パパパパと走っていって、お経だけ読んでいってるお坊さん、もう世の中にはいっぱいいらっしゃるんですね。で、まあ、あの今回だけ忙しいかなと思ったら、もうその時もその次もその次もみんな忙しいで、最後はもう何も言わんとっていうような、そのヘリコプターが欲しいぐらいのお坊さんが、そのまあ確かに忙しいんでしょうけれども、で本来その宗教っていうのは、そのお経を読むのが宗教なのかと、こういうふうに言えば、柏原さん先ほどそのお葬式の時には、よし僕が引導を渡してやるからなっていうふうな、そのそれがその宗教儀式だと思うし、三林さんは最低その亡くなったお母さんを極楽浄土にちゃんと送ってくれるような、きちっとしたお経をきちっとした形でちゃんとあげてほしいなとっていうふうなことを言うんですから、皆さん方も精一杯 葬儀社さんに向いてもこんなお葬式してくれっていうふうなことを私は言うてもええと思いますし、坊さんなもうちょっと少年入れてお経を読んでくれんかいとっていうことも言いにくかもかも分かりませんけれども、言うてもええような気がするんですね。で私もやっぱり言われんといかんなっていうような気が、 そういうことがそのお葬式をもう一遍立て直すっていうか、きちっと、まあ、規模が大きい小さいは別なんですけれども、しかしそのきっちりきっちりやることをやって、先ほどの話でしたら山森先生お骨を散骨してどっかにこう銀座四丁目に巻いて本願寺に巻いて、ね、巻いて、ま、だけど考えてみますとその2000年前のお釈迦さんが亡くなった時にお釈迦様のお弟子さんはお骨を埋葬したわけですね。8つに分けて仏舎に仏塔を建てたわけですね。で親鸞聖人750年前に亡くなった人がこの鴨川に掘ってくれっていうふうに言ったのが残った人たちが、いやこんなこと言うたって養蜂ランはと、鴨川に掘って魚の餌にしてくれっていう、これ有名な言葉ですよ。だけどそんなことできんわとって言うて、そのお骨を埋葬したところ墓所がお寺になってきた。今になってその750年前から2000年前から続いてきた、ずっと続いてきた伝統を山森先生はもうそんなんは構わんわと、お墓に入れんねんは構わんわと、もうまあその散骨したらいいっていうふうに、それはそれでね大きな決断だろうと思うんですが、そのあたりそのどうでもいいからこうしてくれっていうんじゃなくって、真剣に考えてこうしてくれ、で皆さんのお家の中でそのパートナーどちらが先行くか分かりませんけれども、まあ大体男が先行きますわ、大体の夫婦 10組おりましたら、まあ私の経験から言いましたら6組から7組ぐらいまでは男が先行って、女の方はねが一生懸命ねあと残ってしますですね。だからそのパートナーでどういうお葬式をしたいのか、でもし お寺さんがそのお見えになってるんだったら、そういうお葬式をするためにそのどういう葬儀社さんでやってどういうふうなことをしたらいいのかね、っていうことをそのまあちょっとこうご相談いただくなり、お話ししてみるなり、もっと言えば財産がいっぱいある人、この頃ねそのおじいちゃん亡くなると相続でいっぱい揉めるんですね。ね、で自分の私みたいになんじゃない人全然相談せんでもええんです。だけどいっぱい財産がある人、財産を持ったまま亡くなりましたら、これじゃあねその亡くなった方の子供さん、それぞれパートナーがおるじゃないですか、ね、息子さんなら息子さんのお嫁さんがいらっしゃるし、娘さんなら娘さんのご主人さんがいらっしゃいますからね。ほんだらねお金があればあるほど遺産が欲しいんですね。でもうなんちゃれないことがその遺産相続でそのお家の中がね難しくなってしまうんですね。四十九日の法事にはみんなお集まりになったんですよ。お座敷がいっぱいなんです。次一年の法事、向かわれの法事に行ってみるとね、玄関ごめんくださいったら履物がね5つぐらいしかないんですね。もうそういうところはドキドキしながら入っていかんかったりが、これはもうどうなったかなと思ってごめんくださいって行くんですけれども、でそういうお家が非常にたくさんあります。だからそれも含めて自分が亡くなった後どんなお葬式をしたくって、自分のご遺産をどういうふうにしたいのか、もう含めてねご家族でお寺さんで、それからその葬儀社に掛け金をしてる人で、ご助会なんかで掛け金をかけてる人いっぱいいらっしゃると思いますけれども、まあ、ぜひともね今日のフォーラムきっかけにもう一遍考えてみられてね、こんな形にしようかなというふうに考えてみてください。私どものご元さんでも物理的な理由でそのお墓さんをちょっと待とうかなという人はもうすでにたくさん出てきました。私の時代ではその私は昭和30年生まれですけれども、何人か子供がいましても長男は東京や大阪の大学に行っとっても必ず帰ってきて親元を見るというふうな感じでした。でもう私の子供はもう東京の大学に行ったらもう東京に就職してしまいましたから、就職が決まりましたから、ですからもう今は長男であっても次男であっても長女であってももうその香川県からどっか東京か大阪か京都か大都会の大学に出ていくと、その大学が進んで次地元に帰ってくるっていうことが非常に少なくなってきました。そして見ると先祖代々のお墓があってもその息子さんお孫さんぐらいになってくると孫が必ずそのお墓を継いでくれるかというと あの見てくれるかっていうと、1年に一遍のお盆でさえ帰ってくるかな、どうかな、お盆や言うたらもうあのハワイに旅行に行くとかね、その飛行機でグアムに行って向こうでもうバカンスで帰ってくるとかね、もうそう、お墓、お盆はお墓参りをして、その次に何かするんやけれども、だからそのお墓参りをせんと何かをするっていうふうにはさ、それがね、なってしまってます。だからそういう事情で、まあ、あのいろんな方、もう例えばその一遍結婚しとったけども離婚してしもたとか、もうずっとそのまま独身でおるとかっていうふうに、いろんな生活形態ができてきましたから、果たしてそのそういう意味で、物理的な意味でも、自分が死んだら自分のお墓に入れて、誰がそのお墓をあと次の世代、その次の世代管理してくれるんかなっていうことを真剣に考える人がいっぱいできましたから、どうぞ皆さんもこの機会にね、そういうことも含めてご家族でお話しいただければ、今日のフォーラムの意義があったかなというようなことを思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。